まあ、相変わらず荒吹郎さんは、はい、自分の車であっち行ったりこっち行ったり
と、もう本当に縦横無尽に
されてるんでしょうけども、はいはい、ちなみに1年間で何キロぐらい走るんですか？
多分5万キロから6万キロぐらいだと思うんですけど、うん、
結構じゃあれですよね、車潰しますよね何年かでね。
そうな、まあ、で
ちょっと変な言い方ですけどね、
まだね、うん、2代目なんで、まあ、そんなに、まあ、結構あの最近オイル交換を丁寧にすれば長持ちするっていう、ね、はいはい、車が多いので、うん、まあ、私は一応そこでなんとかなってるのかなという感じなんですけど、今年は結構苦労しました、はい、
なんかね小耳に挟みましたよ。とある番組で、
そうなん
です、なんか偉い音が鳴るとかなんとかっていう ね、
もうね、私でも初めて故障らしい故障をになってしまって、はい、結構焦りました。
移動中ですよね、移動中の車でなんか異音がすると、す
あれってこの音は普通じゃないなって思ったんですけど、うん、なんかそのどこから聞こえてきて何がどうなってるのかがちょっと素人には分からなかったんですけど、何かが回転してるものがおかしいぞっていうのまでは分かったんですよ、はいはい、でもそれが何なのか分かんないし、ちょうどその時がもうお盆になっちゃってて、
うん、はいはい、あ、そうでしたね、
そうなんですよ、それであれこれお店やべえなって思って、うん、でもうとにかくあの私あんまり自分のこうなんか誰かに心配をかけるようなツイートとかしないように心がけてるんですけど、うん、
はい、
ちょっとこれは誰かの手を借りないとまずいなと思って、うん、でそれこそインスタにも上げたし、なんだ、もうとにかくフェイスブックにも上げたしツイッターにも上げたし、とにかく全部でやばいやばいって言ってたら、もしかして誰か助けてくれるんじゃないかなと期待して上げていたらですね、うん、やっぱ、はい、動画をね上げたおかげなのかと思うんですけど、
うん、
もういろんな人がいろんな知識をくれるわけなんですよ。で、結局ですね、うん、どっちにしても、ディーラーさんには出せないと、
それは閉まってるから
ですか、はい、お盆休みで、はい、なんかいつだったかな、多分ね15かなんかまでお盆で、16、17が金、土、日みたいな感じで、
うん、
で私トヨタ車 の、 そのシエンタなのでカローラに持って行くのが普通なんですけど、うん、カローラがもうどこも全滅で、
あ、
でネッツがギリギリ空いてたんですけど、まあ、ちょっとそれで行ってみたけど、結局部品を取り寄せるとしても今日はないと、ネッツ車じゃないし、
まあね、中身を開けて原因が分かったとしてもっていう感じですか、はい、
そうなんですよ、やばいマジかと思って、でもこの後、どこだったかな、名古屋かなんかだったかな、それとも東京から行ってたかちょっと忘れちゃいましたけど、
うん、
とにかくその日その辺りが連チャンライブだったんですね、移動しながらの、
はい、
で鳥取まで行かなきゃいけなかったんですよ。で鳥取まで行ったら、うん、1日か2日置いて山口だったんですね。
ああなるほどね、はい、
そうなんです。で鳥取の明け、鳥取が日曜日かなんかで、明け月曜日火曜日が休み、私が休みで、でも、うん、ディーラーも月かどっちかが休みでみたいな、終わったと思って、まあじゃあちょっと保険会社に電話して、レッカー代はいくらですかとか、で何キロまで保証があるんですかとか、いろいろリサーチをして、じゃあこれいつも普段は夜移動してるけど、夜なんかあったらもう終わるから昼間に移動してとか、もういろいろプランをですね、頭でも最悪のなんとかシミュレーションをしてですね、
うん、
で幸いやっぱいろんなとこにこう上げてたおかげで、日曜日の会場の鳥取県で、うん、俺の知り合いで修理屋さんいるから頼めばやってくれるかもしれないから、ちょっと行ってみ、うん、みたいなこと言ってくれて、
な、うん、
行ったら同型車種がちょうど納品前で、納車前でそこにあったんですよ、で部品交換して納車を1日遅らせてくれて、私の車は無事に走るようになったと。
なる、あ、そういうからくりやったわけですね。
そうなんです。でもしその部品とか、うん、その同じ車種がなかったら、しかも同年代ぐらいの車種があって、
うんうん、
なかったら、どっちにしても山口県に行けたかどうかが怪しかったんですよ。
めっちゃラッキーじゃないですか。
めっちゃラッキーです、マジで、うん、キャンセルも出さずに済んだし、しかもやっぱり安く済んだんです、でディーラーに出したら10万か15万とか、
はいはい、そうですね、
その手数料なの なんだ、なんとか部品代なのでかかってたところがもうすっごい安く済んだので、もうで、あのその方にですね、ちょっとやっぱ普通に、ありがとうございましたって修理代だけ渡したら、部品代だけでいいとか言われて受け取ってくれなかったんで、じゃあこれから、鹿児島の方まで行くんですけど何か好きなものありますかって聞いたら、紫芋の焼酎が欲しいと、
ああはい、
よしそれなら買っていけると思って、で現地でしかあんまり手に入らないようなものないですかって聞いて、日本ほどピンとキリを、
お
送りしました。
いやーよかったですね。
本当によかったです。
そうか、ということは、はい、やっぱこう故障だったわけですね。
完全に、車詳しい方、この放送聞いてる方は多いですかね、やっぱね。
まあ若い方はね、なんとなくイメージが湧くかもわかりませんけど、
エアコンのコンプレッサーってわかりますかね。
わかりますよ。
あのコンプレッサーの、片側にベアリングって言って、あの円盤状のやつあるじゃないですか、はい、円盤になってる中のボールがいくつもこう連なって、それがベアリングっていうらしいんですけど、そのボールが砕け散って1個しか残ってなかったんですよ、で、
まあ、ひびかなんか入ってば、
多分そうなんです、どっかで歪んで、それで、その円盤と支柱が割れて離れてて、で、楕円を描いて回転してたから変な音がするっていう、あ最初なんか ベルトかなって言ってたんですけど、それではなかったんですね、ベアリングの方でした。
へえ、いやでもそれは日頃の行いですね、これはね。
いやどうなんです、もう本当にあんなに、でも冷静、意外と冷静で、もうとにかく最悪のシミュレーションをして、はい、対策打たないとと思って、いろんな人に結構相談をしながらやってたんで。
そうか、今はいいですよね、そう SNS というか、
はい、
ね、皆さんとこうある意味つながってますから。
そうなんです、でもあれがなかったら本当にどうなってたかマジで分かんないです。それこそ知り合いのディーラーさんに直接電話したけど、お盆だからどうしようもないねっていう結論にしかなんなかったんで、マジでこんなに怖かったことなかったですね、本当にね。2018年は厄年だったんでこれかと思って、徐々にあったんですよ、私の周りのものが壊れていく現象が。
あなるほどね。
それで最終的に私の体にまで及びしましたけどね、厄年は。
いやでも本当その車の件、その話を聞いて私が思い出すのが、
はい、
自分がまだ大学生でしたよ、はい、あの中古のマツダのファミリアに乗ってましてね。
あファミリア、はい、
大阪にあの中央環状って言ってちょっとわりかし大きめな道があって、
はい、
そこをまあ友達の家に向かっていくべく、まあ、走ってたわけですよ、
はい、
で突然車が止まってね、でちょうどね年末でしたよ。
うわ、
あの荒牧さんと同じようなイメージで
出た出た出た出た、
っていうね。
はい、最悪
で車が止まった位置に、
はい、
真ん前に、ベンツのディーラーがあったんですよ。
ほうほうほうほう、
柳瀬が、
はい、
でしょうがないですよね、柳瀬さんに
お願いして、
突然こういう状況になりましたと。
うーん、
でまあ治る治らないはともかく、国産車ですが、一度見ていただけませんかと、まあ、大学生なりの知恵を使って人生で
、はい、
お願いをしたんですが、はあ、一言でしたね。
何でした？
いやうち国産見ないから
って。あマジで、
えっていう、
冷たすぎる冷たすぎる。
もうそれを得たら終わりですよね。
いや終わりっすね、
はい、すいませんっていう。
え、はい、本当に、え困ってますよっていう感じですよね。こっちは
思いっきり思いっきり道路の真ん中に止まってるんですもん、車が。
え、あれなんですけどってきっと見せたんですよね。
もちろん。
最悪や、マジかよ。
そうでしょう、もう柳瀬大嫌いになりました
け
どね。
いや、なりましたね、私も大嫌いになりましたいやマジかよ。
いやでね、あの結果まあ JAF 読んで、
はい、
なんだかんだで結果ね、何時間もあったかな、3時間ぐらいその場で足止めに食らいましたけど。
いやしかも冬ですしね、寒かったでしょうね、
あのねバッテリーのボルトが外れて、 で、まあ、バッテリーが宙に浮いたというかね、っていうことはその繋いでる線が外れたわけですよ。
そうですね。
だまあ要はその線を繋いだら終わりだったんですけど、
ああなるほど。
あのバッテリーを固定するネジがもうなくなってたんで、
うん、ああそうなんだ。
それだけをつけてもらったっていうね。
導線でしたっけ、線をこうくっつけるところのネジってことですよね。はい、あのね、
バッテリーそのものを固定してるネジっていうか。
あ、じゃあまた別のところにあるネジ。
そうそう。なんかこうガタガタって揺れた瞬間にバッテリーそのものがこう宙に浮いたというか飛んだというか。
そんなことあんの？
まあ中古だしね。
まあ、いやって言って、はい、って言ってもな、松田だしな、うん、そんなやわな感じでもない気がしますけど。
まあね、ちょっとそういう壊れたタイミングも確かにそうなんですけど、はあ、それよりも柳瀬に断れたと。
いや本当ですね、
国産で申し訳なかったなっていうね。
本当ですね、うん、じゃあそっか、フォルクスワーゲン
これ維持でも将来
なんだろうが
柳瀬に世話になってやるからなっていうね。
本当っす。今の何乗ってるんですか、車。
いや、ホンダの車ですけど、
ね、やっぱり国産でした。
はい、本当ね、この車はもうちょっと変な、その事故の話も含めて、
はい、
やっぱこう運が結構あるじゃないですか。
はい、
うん、でその時に偶然ね、たまたま荒牧さんの会は、
うん、
同型の、ね、同年代の同型の車が、
いや本当に
あったっていうね。
そんな、
それ奇跡ですから。
奇跡ないで、お前持ってんなって、うん、めっちゃ言われました。鳥取のその修理工場の人に、はい、
もうそれをそっくり私に返すと、全然私は持ってなかったなってその時ね。
ごめんなさい。
いやいや本当に、車屋の前で止まるっていうのはなんて俺はついてるんやろうと思います
けど。いやちょっと思いますよね、一瞬ね。
うん、肩落としてがっくりしてるね。
いや、車に戻りましたからね。がっかりです。
はい、
その当時でもあの携帯もきっとないですよね。
もちろんなかったですね。
連絡手段は公衆電話に走ってみたいなことですか。
はい、そうです
よ、ね。わあ、もうなんてことを大学生にさせるんじゃろう。悲しい。
いやいやいや、まあね、まあそんな車であの全国各地をね、
そうですね、
移動されてる荒牧さんですけど、2018年は結果的にライブは何回ぐらいされたんですか。何本ぐらいですか。
それがですね、本当に毎年通えないんですけど、今年はちょっと多かったのかな。
多かったのね、なんとなく
多分200本以上じゃないかなと思います。多分
で初めて行く箱というか、
はい、
もうもちろんあったんでしょうけども。
そうですね、今年はどうやったかな、うん、九州の方と、あと、うん、高知、徳島っていう四国の2県が、はい、いくつか初めましてがありまして、四国やっと今年制覇できたんですよね。去年だったっけ、ちょっと、もう、やばい、去年だから今年だからの話が分からなくなってきましたけど、はい、初めましてでしたね、そこはね。あれ、去年だったかな、もうちょっとした、もう分からなくなってきましたけど。でもやっぱ初めましてのところだと結構緊張するんですよね、ライブじゃなくてその前のご挨拶が。
あ、
どうやって切れ込んでこうみたいな。
基本はあれですか、そのこちらから荒牧さんサイドからお願いされるんですか、
はい、
それとも呼んでいただけるんですか。
ほとんどの場合は私からお願いをします、はい、今度行きたいんですけどみたいな感じ。初めましてのところは大体そうです。
ね、
はい。
なるほど。
で、はい、2回目とか、まあ、ラッキーなことが起こればあちらからオファーいただいて、そこからツアーを広げて組んでいくみたいなこともしますけ ど、うん、
あ、なるほど。
基本的にはほとんど私から行くことが多いですかね。はい。
まあ、変な人の完全アウェイじゃないですけど、初めましてのところはね。
あ、そうですそうですそうです。
でね、つかみというか、
うん、
まあね、
お客さんに、まあ、そうなんですけど、お客さんに対してはそんなにあんまり違和感というか抵抗がないんですけど。
ああ、なるほど。
初めましての、その共演者の方が私のこと知らないのに、 私と最初につながった人はやけに荒牧と親しげだなみたいな感じで、あれ誰っていう空気にしないようにしなきゃいけないので、やっぱ最初の挨拶が結構肝心だなって思ってたりします。
なんか俺のとこに挨拶来ない的な
みたいなのね、なったら困っちゃうんで、ま
あ、あるんでしょうね多分ね、そういうのはね。
いや、さすがにやっぱね、ちょっと皆さんがどういう性格されてるかとかもね、初めましてじゃわからないので、
そうですね、
やっぱライブを見てもらって納得してからだとちょっとやっぱその仲良くなるのが遅くなっちゃうので、
うん、
なるべく私ちょっとね30過ぎてからやっぱ人見知りみたいなのになっちゃったので
、はい、
もうライブ終わったらいろいろ緊張感とかからも解放され、みんなが同時に解放されるから仲良くなりたいんですけど、うん、でも、まあ、東京とか大阪とかよく通ってるところだったら2回3回って今後もあるかもしれないですけど、
うん、
やっぱそうもいかないところも多いので、なるべくそのよく行くところであろうがそうでなかろうが最初からちゃんと挨拶をと思うんですけど、やっぱり打ち解けるには、うん、その楽屋で結構その準備の段階でいっぱいわーって喋っとかないと、
はい、
すぐには仲良くはなれないんですよね。
お互いがこの、ま、牽制じゃないんでしょうけどね、なんかこう気を使い合うみたいな。
特にその東京から来ましたっていうので、なかなか東京っていうところがその自分に馴染みがないところだと、あ、東京から来た人だっていうだけでちょっとすごい人になっちゃうので、違うんですよっていう、その活動していることは皆さんと一緒なんですよっていうところも分かってほしいし、
うん、
下調べしてくださる方も結構いらっしゃって、
YouTube
とかいろいろこうホームページとか見てくださってる方とかだと、この間実は下調べしてましてみたいな話をしてくれたりするんですけど、まあ、そういう人って結構まれなので、はい、全然普通のことやってるんですよっていうところで、一緒ですよ皆さんとっていうところをこうなんか分かってもらった上で同じステージに上がって、でどういう風な感想を持ちましたよの方がまあ分かりやすいというか、自分的には行きやすいかなと。
あ、なるほどね、
はい、いう感じですね。
まあでもそう、独特な緊張感があるんでしょうね。
そうなんですよね、ライブの前って、うん、その私の場合テンション上げすぎちゃうと空回りしちゃうんですよ、ライブの時に、
うん、
でだからわりかしこう何喋ろうかなとか考えてもいるわけでもないのに、ちょっとじっとこう黙ってるのが意外と私はそのなんていうんですかね、ライブに向けてのその助走になるというか、うん、多分ねみんなもそうだと思うんですよね。
不思議と演者さんというかね、
はい、
お客さんで見てる、まあ、我々なんかも緊張感で伝わってくるわけですよ。
そうですよね、うん、
うん、
やっぱ何かしら
それでなんか演者さんに、まあ、ちょっと偉そうなこと言うとこう気を使うというか、どうしたらいいんやろかみたいなね。
まあ、だからあんまりその外に出てワーキャーワーキャーしてるところはあんまりよろしくないかなとも思ったりもしますし、ね、難しいですね。なんかそのいらっしゃいませみたいな感じでお迎えしたい気持ちもあるし、よく来てくれましたみたいな気持ちもあるし、でもちょっと外に散漫になってる集中力を内側に集めたいなっていう時もあるし、
うん、
なんかその日常生活の延長に歌があるだけですっていうタイプもいるし、
はい、
なんかそれは様々あるのでね。
まあそうですね、聞くお客さんのスタイルは、まあ、もちろんバラバラですから、
はい、
じゃあまあ一瞬にしてね、こう前にこう引きつけるという
ね、なんかそのステージに立った時に、あ、なんか面白そうなことしてくれそうだなって、うん、思わせなきゃいけないっていうのもありますしね。
うん。
ねえ、そこら辺がまたちょっとね、塩梅が難しいところですね。
まあそれはね、年数を重ねてる、
はい、
荒牧さんですからね。
まあ、はい、もうね、
いろんな修羅場というとあれですが、ね、くぐり抜けていらっしゃるんで。
まあそうですね、いろいろありましたね本当にね、うん、まあ、特に今年は本当に、今年じゃないや、去年は特にもうなんかいろんなものが壊れる年でしたからね、もう、
うん、
やきもきしましたね本当に
ただまあそのリベンジの会もあって、はい、さっきもねちらっとおっしゃった、はい、まあ、2、8本ぐらいしてるんじゃないのというライブ、
多分、はい、
特にねいろんな、まあ、さっきも話もありましたが鹿児島の方まで、
はい、
今年は北海道行かれたんですか。
行きました行きました。あの5月に、新しいアルバムのハートフルをリリースしてから、はい、10月ぐらいですかね、10月までもうずっと全国回って、うん、で、北海道は7月ですね、7月に行きましたね、はい、
なるほど、
いい季節でした。
そのハートフルですが、
はい、
発売がこの2018年の5月でしたか。
はい、5月の9日だったかなと思います、はいはい、
うん、今回はねアマゾン
もし
くはまあタワーレコード等々、
はい
はい、ネットの販売から、まあ、実際の CD 販売ショップまでね、
そうなんですよ、
でお買い求めいただける形を取られてましたけれども、
はい、
はい、反響はいかがでしたか。
結構ですね女性受けがいいみたいで、
うん、
今回の音源が特になので、はい、女性が結構多く手に取ってくれたんじゃないかなっていう気がします。例年よりも。
で今回はこうチャレンジされたというかね、ちょっとおっしゃってましたけども、
はい、
音の質というんですか、
はい、
はい、アレンジャーさんにも、
そうですね、プロデューサーですね、プロデューサーが、
あ、プロデューサーか、
はい、はい、あの日本人じゃないっていう、
うん、
まあ、日本語ペラペラなんで半分日本人のようなものなんですけど、
はい、
もう20年ぐらい日本に住んで音楽活動されているブラジル人の方をお迎えして、うん、はいはい、私はもうアレンジはもうノータッチで全部お任せ、
そうですね、はい、口を出さないとおっしゃってましたよね。
そうなんですよ、うん、ですごいその音もですね、うん、もう普通パソコン通してね、うん、プロツールスっていうやつを使ったり、あとロジックの人もまだいるかな、あとキューベースとかいろいろこう、まあ、要はもう簡単に、そんな大きなミキサーみたいなものをかまさずとも取れちゃうんですけど、
うん
う
ん、
そのハートフルに関してはそのアナログの部分をちょっと残しつつ、うん、最終的にはまあマスタリングとかしてデータをこう飛ばして、はい、アメリカにマスタリングを送ったり、あとベースのプレイヤーでジェイソン・ムラーズっていう方、洋楽をね歌ってる方がいらっしゃるんですけど、そこでベースを弾いてる方が、うん、今回参加してくれたりとかっていうことがありまして、うん、まあ、音自体はだからやり取りはデータなんですけど、そのボーカルの声だったり、はい、ドラムの声音だったりとかっていうのはアナログが通ってるので、ちょっとねやっぱあったかい音に聞こえるんじゃないかなと思います。
なるほどね、
うん、うん、
まあ今はねその なんていうんですか、EDM っていうんですか、
DTM ですね
全然違うよ
ね、惜しかった、あと、はい、あと一個手前の文字でしたね。
ここが柳瀬と国産の違いですよね、はい、
デジタル、
はい、
なんだっけな、私も忘れちゃいましたけどデジタルなんとかかんとかです
はい、なんとかかんとかですよね、はい、
私も国産
の、まあ、その回もあって非常にこう、
はい、
女性受けがいいというか、
そう、なんでしょうかね、
共感していただけるような、なんでしょ
うかね、私あんまり自分の音楽ってこうだからっていうのを明確に、うん、して歌ってないんですけど、
はい、
まあ、とある、関西のレコードショップの方がもともと大手のタワーレコードで働いてた方がいらっしゃって、でその方とですね、業界向けのプロフィールを一緒に作ったんですけど、でそのプロフィールを作った時に、まあ、ロングインタビューとかってお前よくされてないの、一回もされたことないのって言われて、私ロングないなみたいな、その音源についてその音楽に詳しい人からいろいろ根掘り葉掘り聞かれるみたいなこととかってあんま経験してなくて、うん、私のその歌詞が誰向けであるとか誰をターゲットにしてるとかっていうのを自覚しないまま書いてるんですよね。
あ、
でそれをその方に言われて、その今回のそのハートフルっていうのを全部見てもらって聞いてもらった時に、うん、これはその今まさに頑張っている女性 が多分共感をよく大いにする楽曲が多いから、
うん、
意外とお前そこら辺向けて歌ってんじゃないのって言われて、うーんそうなんですかねみたいななんか無自覚でそういうことをやってる感じですね。はい。
じゃあまあ最近よくそのテレビでね、
はい、
あの関ジャニがやってる、
ああ、
完全燃焼っていうね、
はい、
あれでよく出てくるあの石渡さんっていう作詞家が、
はいはいはいはい、
解説をしてくれはるわけですよ。
はい、
あの素人に分かるようにね、
はい、
ここはこういう気持ちでこういう設定で、
でもああいうね、紐解くのやめてほしいですよね。
っていうね。いやあれはね、まあ、こう野球が大好きな私らにとっては、
はい、
非常にこう面白いメカニズムで、
おなるほど、
あこういう意図があってこの言葉を置いてるんやねっていうのが分かると、どんどんじゃあ他の詩はどうなってるの、他の曲はどうなってるのって追っかけていけるわけですよ。
はいはいはいはい、
うん、その入り口がないと全然わからないんで。
いや、確かに。
まあ野球もそうですよね。
まあ、そうですね。
この場面で、なんでここでライトの方に引っ張ってボールを打ったんやろうかとか、ね。
はいはいはいはい。そっか、マニアックな。
それが分かってくると、同じような場面、そうそう、ちょっとね、これは多分、細かい性格なんでしょうけど。
いや、あれですよね。二塁から三塁に走らせたいから、一番飛距離の、
そうそうそう、
遠いところに飛ばさないと、うん、ってことはライトだね、みたいなことですよね。
はい、で左バッターだ と,
左バッターだと
あの一塁二塁をこう狭めないといけないんでね、
お、はい、
セカンドがちょっと一塁用に寄ると、
あ
そうするとセンター間が空くんで
空きます、ね、
逆にそこを狙えるとかね。
なるほどね、
はい、
でもあれって
野球ではそういうことがあるんですけど、
時速140-150前後じゃないですか、今ストレートだけで言えば、うんうん、そんなね瞬間的にね打ち分けられるもんなんですか、普通に考えて。
いやそれはあの私プロではないんで、はい、それはプロの方にお任せをして、
いやなんか
理屈だけで楽しんでるっていうね感じですよ。
ああまあね、そうです、そうかもしれないですけどね、はい、結構ね結構気になるんですよ、私もその職人的に見てしまうので、
うん、
その体の使い方とか体重移動とかっていうところで、その腰のひねりだとかっていうので変えていくんだと思うんですけど、はい、
うん、
そんな瞬間にいけるものかねって思っちゃうんだよね。
でもちょっとねスポーツは違いますけど、まあ、私ずっとこうテニスをやってきたんで、
あ、はいはいはい、
でテニスって理屈でやってないですからね、さっきの荒牧さんと同じように勝手にこう体が動くというか、
そっか、
ボールを無意識に反対側に狙うとかね。
まあ確か私はあのもっとちっちゃいボールになりますけど、あのテーブルテニスやってました、うん、
ああだから結局その荒牧さんの作詞もさっきに無意識とおっしゃってたんですけど、
はい、
まあそれは一つの才能だと思いますよ。
まあ、
だからこう詩が書けるんですよね。
体験からしか言葉って結局生まれないですからね。
うん、
まあ、だからなるべく多くの経験をして多くのその感情の変化みたいな小さなものから大きなものまでちゃんと気づけた上で言葉にできるようになれたらいいなとはやっぱ思ってますけどね。
だからあれじゃないですか、さっき の, あの車が故障してどうするっていうのも将来的に何かしらのこう、いや絶対あの詩になってね、
なんていうんですかね、こう、うん、もう後がない感は絶対に生きてくると思います。本当に
夜は怖くて走れないと、昼しか走れないのみたいなね。
いや本当にそういうことになります、うん、多分それを何かの比喩に使うんだと思います、うん、
っていうことですよね。
はいはい
はい、なんか今日はえらいこう砕けたお話になってます